それでは授業を始めます。ですね、先週、中間試験がありまして、採点もしていたんですが、あるいは、回答例も作ってたんですが、ちょっと忙しくてですね、今日までに間に合いませんでした。中間試験の採点は、ほぼ、丸バツと言いますか、丸バツはつけてあるんですが、点数はまだ入ってない状況です。で、回答例は、今週には、今週中には、ウェブにアップする予定、つもりでいます。で、まだ点数はつけてませんが、不安な人は今日、中間試験の、回答用紙を持ってきましたので、どのくらい丸がついてるか、どのくらいバツがあるかというのを、確認しても構いません。それでは今日のですね、授業に入っていきますが、今日は、今まではですね、動的計画法みたいな話をしてきました。いろんな用途の、動的計画法の話をしてきました。その前にはオートマトンと言語のですね、やりきれなかった部分を説明したりしましたけども、それと、もう一つ動的計画法の話をしました。で、今日から、2回はですね、全文検索アルゴリズムの話をします。 2回かな、3回かな、で、その後、暗号とかですね、その辺の話を、暗号というよりは、圧縮の話なんですが、その話をします。ということです。
これちょっと古い？古い？
あ、いいのか。で、来週なんですが、来週の11日なんですが、出張になりましたので、すいませんが、授業休校にさせていただきます。で、今いない人もいますので、CNS で、連絡と言いますか、書いておきます。で、歩行日は、まだちょっと何日がというのは見てないんですが、後で相談ということにしたいと思います。CNS でも出しておきますが、友達がですね、ここに今いなかったら、11日、来週は、休校だよというのを、教えてあげてください。で、授業の予定ですが、これはもうすべて終わりましたと、ね。で、中間試験以降は、こういう風になります。こういうこと。あ、そっか。あ、3回分かな。検索アルゴリズムは、今日を入れて3回ということになります。で、その後2回が、圧縮の話ということになります。で、今日やります、シンプルサーチは置いといて、KMP は多分じゃなくて、アルゴリズムとデータ構造でですね、 勉強してるかなと思います。多分勉強してるんだと思うんですが、あともう一度、復習を兼ねてやります。で、ですね、で、次の時間、来週ではなくって、次の時間に、ここにですね、BM とかですね、A ホコラジックとかって書いてありますが、このアルゴリズムの説明をします。今日説明します KMP も、BM、ボイアムアもですね、なるべく計算量を少なくして、検索をするという、工夫がされています。それぞれどういうふうに工夫されているのか、それを、対比して、説明をします。あと、A フォコラジックという、ちょっと複雑な、方法がありますが、それについても、説明をします。で、年が明けてから、になりますが、圧縮の話をして、期末試験をやって終わりということになります。で、今日は、文字列の検索をしましょうと言ったときにですね、まず、皆さんが、一番最初に思いつくだろう、方法と、それに対して、KMP と言われる方法が、どこが優れているかと、こういう話をします。で、まず、全文検索ですけども、どういうことかと言いますと、ここに書いてあるように、文書中から、文書中と書いてありますが、長い文字列からと考えていいかと思います。与えられた、文字列と、これは、キーワードというふうに、考えてもらえばいいかなと思います。例えば Google とかですね、インターネットの検索を、皆さんよく利用してるかなと思いますけども、それは、こういう方法ではありませんが、全文検索としては、同じものであります。で、各ウェブページから、ウェブページからというのがここで言う、文書中から。で、与えられた文字列、と書いてありますけども、この与えられた文字列というのは、Google の検索で言いますと、キーワードですね。キーワードを入れる、枠があるかなと思いますが、そこに入れる、キーワードを、ここでは与えられた文字列と言います。で、完全に一致する部分を探し出します。ということです。Google の場合には、世界中のですね、ウェブページの中から、該当する、ウェブページの、該当する、部分ですかね。それを探し出してくれますが、ここで、やりますのは、一つの、ここに文書中と書いてありますけども、ちょっと長めの文字列ですね。ちょっと長めの文字列から、キーワードといいますか、与えられた文字列が、どこに入っているか、この、ちょっと長めの文字列の中のどこに、与えられた文字列が入っているか、というものを探すということを考えます。で、今日と言いますかね、この時間、この授業でやりますのは、全文検索、大きく分けてですね、2種類ありますが、書き方難しいんですが、作品を使うか使わないか、ということですね。作品を使う方法と作品を使わない方法、 両方ありますが、今回は、作品を使わない方法というのをやります。Google なんかは、Google なんかはというか、インターネットの検索は、なんですかね、ウェブ、世界のですね、ウェブ上に、ウェブページが、何ページあるか知りませんが、例えば、50億とかですね、まあ、今もっと多いんだろうと思うんですが、何年か前に、Google が、マイクロソフトの MSN サーチとちょっと競争したときにですね、こっちは50億ページ、探すことができるよというふうな話がありましたが、多分今はもっともっと増えてるかなと思います。まあ、50億ページをですね、まあ、一瞬のうちに50億ページの中から、一瞬で皆さんの入力したキーワードの含まれているウェブページを探すというのは、いくら早い計算機を持ってしても無理なんですね。ですので、前もって下ごしらえをしておくということが必要になってきます。その下ごしらえというのが、この作品なんですが、今回はその話はしません。これだと大規模なんですね。検索システムを作るときにはこの作品を使わないとですね、遅くってやってられないんですが、今回はちょっと長めの文字列から、ということですので、上にありますように、まあ、一つ一つ、最初から、文字列照合をして、それで、全文検索をしますよという話をします。で、文字列照合といえば、皆さんどういうことをすればいいのかというのがわかるかなと思いますが、例えばこういうことです。1行目は、テキスト文字列ですから、ちょっと長めの、さっき言いました、ちょっと長めの文字列というのが、2行目。で、1行目はですね、それが、何文字がどの文字だよというのが分かるように、文字に番号をつけたということです。で、まあ、10文字以上ありますので、まあ、2桁必要になってくるんですが、まあ、2桁目といいますか、10の位は、まあ、全体を眺めてみれば想像がつくでしょうということで、10の位は省いて1の位だけ、書いてあるということになります。例えばここ、9の後にですね、0って書いてありますが、これは10番目の文字ですよということを表しています。ここは、20番目の文字ですよということを表しています。それぞれと言いますか。ですから、検索されるちょっと長めの文字列というのは、この場合には、20文字あります。20文字あります。ということになります。まあ、テキスト文字列と書いてありますが、これですね。まあ、長いから言いませんが、まあ、こういうものを、ここに書きましたということです。それに対して、まあ、Google で言いますキーワードですね。皆さんが、こういうキーワードが入っているウェブページを探したいと言った場合に、そのキーワードを検索窓に書くかなと思いますが、それを、まあ、キーワードと言います。そのキーワードは、今回と言いますかね、ABC、ABA という文字列を考えますということです。まあ、この、文字列照合タスクと言いますけども、まあ、テキストをですね、扱う場合には、 まあ、どんな場合にも使う必要が出てくるかなと思います。まあ、与えられた文字列がどんな文字列なのかということをまずは知らなくちゃいけませんので、まあ、ほとんどの、まあ、テキスト処理といいますかね、テキストを扱う、プログラムでは、まあ、こういうものが必要になってきますということです。で、どういうことをやるか、まあ、2行目に書いてありますように、テキスト文字列からキーワードとその出現位置を見つけると、ね、キーワードがあるかどうか、このテキスト文字列の中に与えられたキーワードがあるかどうか、まあ、それをまずは調べます。で、それだけじゃダメで、そのテキスト文字列の どの部分に与えられたキーワードが入っているか、それを見つけるというのが、文字列調合タスクです。で、この場合には、まあ、皆さん、難しい、難しいと言いますか、それほど長い文字列ではないので、皆さんが、目で確認してもらえば、どことどこが照合さ、しているかというのがわかるかなと思いますけども、この場合にはですね、テキスト文字列の、4文字目から始まる部分とキーワードが、4文字目から始まる部分に、キーワードが含まれているということがわかります。で、一つだけじゃなくてですね、9番目から始まる部分にも文字列が含まれた、文字列というか、キーワードが含まれているということが、わかるかなと思います。これを、まあ、機械でやりましょう。機械といいますか、コンピューターで探しましょうというのが、文字列照合タスクです。で、計算機からの出力というのは、どういうものが必要かと言いますと、まあ、キーワードが含まれているかどうか、あと、出現位置ですね。それを答えるようなプログラムを考えましょうということです。この場合には、まあ、4、まあ、どういう答え方をするか、というのもありますが、キーワードとの照合位置をどういうふうに表すか、ですけども、例えば4から9というふうに書いてもいいかもしれませんが、キーワードっていうのは、6文字ですか。6文字あるっていうのがもう分かってますので、まあ、4から、4だけね、最初の、文字の位置が分かれば、どこま、9までだよというのを書かなくってもいいかなと思います。書いても構いませんが、書かなくってもすぐにわかるので、まあ、今回は4と9という答えが出てくればよしと考えます。で、文字列照合アルゴリズムというのは、まあ、いくつかあるんですが、代表的な、方法をまあ、4つやりますということです。まあ、シンプルサーチというのは、さっきも言いましたように、あまり工夫してない、まあ、プログラムは簡単ですが、実際に、大量のですね、文字列、文字列に対して照合しようとしますと時間がかかってしまう、方法です。それに対してもう少し、計算量といいますかね、計算回数を少なくしようと、工夫したのが、KMP あるいはボイヤムーアということになります。 まあ、エフコアジックは、まあ、ちょっと毛色といいますかね、違うので、後に回しますが、今日はですね、KMP が、シンプルサーチと比べて、どの辺が優れているか、それをお取り返してもらいたいと思います。なんですが、アルゴリズムとデータ構造で KMP ってやってますよね。やってる。やったよね。やった。やった。それじゃ、ゲジョ君。KMP ってどういうのだっけ？ゲジョ君いる。覚えてます。いや、これだけ覚えてれば、復習いらないかなっていう気がしますね。まあ、せっかく作ってきましたので、まあ、今日は KMP、もう一回、まあ、忘れてた人は、思い出してもらうということにしたいと思います。KMP っていうのは、まあ、ゲジョ君が言ってくれたように、ネクスト表というのを最初に作っておいて、まあ、それを使って、まあ、計算量を減らすということになります。まあ、その前にですね、シンプルサーチっていうのはどの辺が、問題かという話をしてですね、その問題を解決するにはどうすればいいか、そのために、KMP で、どういう工夫をしているかという話をしていきます。で、シンプルサーチというのは、まあ、名前、シンプルサーチという名前が、一般的かどうかはわかりませんが、まあ、どういうことをやるかというのですぐ、多分、皆さんわかるかなと思います、ね。どういうことをやってるかと言いますと、ちょっと表と言いますか図がぐちゃぐちゃしていますが、まあ、この表を見てください。まあ、与えられた文字列、ね、2行目に書いてあります与えられた文字列に対して、まあ、キーワード、まあ、ここにあります ABC、ABA というキーワードを、まあ、照合していくわけなんですが、まあ、最初の文字から始めてですね、文字列の一番目の文字から、照合を始めます、というのがこの行ね。で、どういうことをやるかと言いますと、A と A を比べます。B と B を比べます。C と C を比べます。A と A を比べます。B と B を比べます。で、最後に、こことここを比べるんですが、ここまではですね、全部合ってたんですが、ここで初めて失敗しましたということになります。ね、 で、失敗しましたので、1文字目から始まる部分にはあのキーワードは含まれていないということがここで、初めてわかります、ね。分かりましたら次どうするかと言いますと、キーワードの1文字目と文字列の2文字目を調合し出します。一つずらして、キーワードを一つずらして、それでまた同じことをやります。まあ、同じことを同じことをと言いますか、まあ、照合を始めます、ね。この A と、B を比べます、ね。いうことになります。まあ、ここで A と B を比べたときにですね、もうすでに、1文字目から違ってますので、まあ、ここの部分には、文字列じゃない、キーワードがないなということがわかりますので、次の、処理に行きます。次の処理はどうするか。また1文字ずらします。キーワードを1文字ずらします。3文字目から、キーワードの1文字目と照合をします。ね、で、やっぱりここでも失敗します。こういうことですね。で、今度は4行目、あ、4行目じゃなくて、4文字目と、キーワードを、4文字目からの部分と、キーワードを照合します。A と A、B と B、C と C、A と A、B と B、A と A ということで、ここで、ここの部分にキーワードがありましたよ、ということを見つけます、ということですね。で、まあ、見つけてもですね、まだまだ文字列は残ってますので、また1文字ずらして、キーワードの方ですね、1文字ずらしてまた同じように照合をしていくということです。これが、まあ、ここの授業で言いますシンプルサーチと呼ばれる方法です。ただ名前はまあ、それほど一般的ではないかと思いますので、どんなものか分かんなかったかもしれませんが、まあ、説明を聞けば、ああ なるほどこういうことかなというのが分かるかなと思います。このアルゴリズムは、非常に単純で、1文字ずつキーワードをずらしながら、照合を、していくと、ね、それだけ。それだけなんですが、それで、計算量も、非常に少なければいいんですが、結構無駄なことをやっているということがあります。どんな無駄なことをやってるかと言いますと、これはですね、文字列の各文字がキーワードと何回調合されているかというのを表した表です。ちょっとまあ、見にくいかとは思いますが、まあ、この部分、ここら辺の部分はですね、前のスライドと同じような感じで書いてあります。注意してほしいのは、表の一番下。表の一番下に、照合回数って書いてあります。これは何を表しているかと言いますと、文字列の一文字目、例えばここは1って書いてありますけども、文字列の1文字目と、キーワードの、文字、何回照合しているかというのを、まあ、ここでですね、ここに書いてます。これは、どこに反映されているか、どこが反映されているかと言いますと、まあ、ここから始まる部分ですね、枠に何か文字があれば、それをまあ、1と数えてですね。で、ここに1と書くということになります。1文字目は、文字列の1文字目は、まあ、最初はですね、文字列の一番目からの文字列、部分文字列とキーワードを照合するときに 1回だけ、照合されますので、ここは、1ということになるわけです。ただし、2文字目からはですね、複数回、照合することになります。例えば、2文字目は、まあ、キーワードの、1文字目から始まります、文字列とですね、キーワードを照合するときにも照合されます。で、まあ、失敗、その部分で、照合に失敗したことが分かった後、もう一回、1文字ずらしてですね、2文字目から始まる文字列とキーワードを照合するときにも、また、照合が繰り返される。ですから、ここの部分は、キーワードと2回照合されるということになります。3番目も、まあ、ここにありますように、2回、照合されているということがありますので、ここに2と書いています。まあ、4番目もですね、1、2と。で、5番目はひどくてですね、1、2、3と3回照合されますということです。まあ、同じことをですね、何回も繰り返し、実行するというのは、まあ、場合によっては、無駄ですので、なるべくこの照合回数をですね、減らしたい。できれば、この照合回数、ここに書いてある、数を、一回も照合しないというのはなかなか難しいので、まあ、全て1にしたい。1にすれば、1にできれば、まあ、処理時間って言いますかね。照合回数も減りますし、照合時間も短くなるだろうと。で、このくらいの文字列ですと、このくらいの文字列を、対象にするんですから、今の計算機のパワーではですね、全然問題ないと言いますか。シンプルサーチをやろうがですね、もう少し凝ったプログラムをやろうが、それほど、感覚的な差は出ないんですけども、例えば、ウェブに、ウェブにあります、例えばすべてのウェブページをですね、検索しましょうといった場合には、少しでも、アルゴリズムを工夫してですね、早く、照合したいということがあります。ですので、まあ、このシンプルサーチの、この照合回数を、なるべく減らしたい、というふうに、考えた人がいました。まあ、ここで、シンプルサーチのアルゴリズムを、載せておきましたが、まあ、書かなくても、皆さん、すぐに、書けるかなと思いますので、まあ、参考程度に見ておいてください。まあ、GoTo 文なんていう変なのがありますが、まあ、別に GoTo 文を使いなさいという意味であります。GoTo 文を使いなさいというか、皆さんが使っている、C++ ではないかなとは思いますが、まあ、まあ、こういうふうな、アルゴリズムがあります。そういうことです。で、このシンプルサーチ、さっきは、実例と言いますかね、こういう文字列を、こういう文字列を、ここにある、キーワードとマッチングしますという、ことで、照合回数を見ていったわけですけども、最悪 どのくらい、この消耗回数が、増えるかと言いますと、こういう場合には、非常に効率が悪くなるということが、多分、わかるかなと思います。ね、どういう場合か、まあ、テキストとキーが逆、上下逆の方が良かったかなと思いますが、まあ、テキストとして全部 A、キーワードとして、全部 A だった、あ、AAA と、全部 A っていうのは、テキストが A が1、2、3、7つかな。ね、まあ、キーワードが、A が3つという、まあ、そういった場合、つまり、キーワードもテキストも、両方とも A ばっかりだったとこういった場合、まあ、照合回数はどうなるかというんですが、まあ、こういうふうになります。A で、全部 A なので、照合が全部成功しちゃうのね。全部照合が、成功してしまいます。照合が成功しますと。で、次は何をするか。1文字ずらして、また、キーワードの数、キーワードの、文字数だけ、また、検索しますと。照合をします。で、また1文字ずらして、というふうになりますので、照合回数はですね、一番多いところでといいますか、まあ、ここで言う、真ん中辺ではですね、すべて、照合回数が3になります。この 3というのは何を表しているかと言いますと、キーワードの、文字数ですね。ですから、このキーワードの文字数がですね、例えば、もっとたくさんあって、キーワードの文字数が5とかね、7とか。で、テキストが、これ7文字しかありませんけども、例えば、100文字 A がずっと続いてたとしますと、ほとんどの部分が、ここのほとんどの部分が、まあ、このキーワードのですね、文字数分だけ、照合をしなくちゃいけないということになります。つまりと言いますね。で、まあ、一般的に考えますと、まあ、こういうふうに、M っていうのは、この場合、M が何かとか、N が何かとか書くの忘れましたが、M というのはテキストの文字数ですね。N というのはキーワードの文字数というふうに考えてもらえばいいかなと思いますけども、まあ、そうしますと、照合回数というのは、これで表されます。で、まあ、照合タスクとしましては、まあ、キーワードに比べて、照合対象の、テキスト文字列というのは、まあ、長いというのが一般的ですので、まあ、ここの部分がですね、ほぼ M と考えていいということになりますので、まあ、オーダーとしましては M×N と、ということになります。まあ、これだけ、照合に必要ですよということになります。まあ、こんな簡単なんですね。照合に、まあ、こんなに、計算回数といいますか、照合をしなくちゃならないとなると大変だということで、もう少し、うまい方法を考えましょうということになります。それが、KMP です。KMP の名前、なんですが、クヌース・モーリス・プラット法という名前です。まあ、普通は、まあ、 ちょっと長いので KMP 法というふうに言うかなと思いますが、まあ、こういうふうに、まあ、人の名前を取ってですね、クヌス・モーリス・プラット法というふうに言います。この、KNP の最初に、あります、クヌースというのは、皆さん多分、ご存知の、ドナルド・クヌースです。テフを作った人。テフというか、テック。皆さん多分、1年生の時に、かな。やってんだよね。テックをやってるね。やってない。最近やってないのかな。テック。ラテック。あ、やってない。やってない。あ、あれ？やってない。やってないの？あ、そう。あ、じゃあ、知らないのか。クヌースってのは、まあ、数学者、あるいは、まあ、コンピューター学者っていうか、まあ、もともとは数学者ですが、まあ、コンピューター関連のですね、まあ、研究で、非常に、著名な方ですね。あ、そうですか。クヌースが書いた、本っていうのは、非常に、なんていうかな、計算機科学といいますか、コンピューター科学では、バイブル的な、本になってまして、基本三法とかっていう本がありますが、それを書いたのがクヌースで、基本三法っていうのはですね、ファンダメンタルアルゴリズムと現代はファンダメンタルアルゴリズムという、題ですが、日本語では基本三法というふうな名前になってます。で、日本語版は、すべて、訳されてないかもしれませんが、基本三法の一とかはですね、非常に重要な、概念が書いてありますので、ぜひ読んでもらいたいな、と思います。私が、大学生の時に一人教授の先生からですね、クヌースの基本三法っていうのをぜひ読んでくださいというふうな話があります。今もそれは変わってません。非常に、うまくまとめられています。で、まあ読みやすいかっていうと、そうでも、まあ、ないかもしれません。最近の本と比べるとですね、それほど読みやすいわけではないかもしれませんけれども、まあ、コンピューター科学といいますかね、それを概観する上では非常に、いい本だろうと思いますので、もし、機会がありましたら、手に取って、日本語でいいですので、読んでみたらいいかなと思います。もちろん英語の勉強をするのにもいいかなと思います。ファンダメンタルアルゴリズムという題で、日本語版よりですねずっと安く、売られてますので、まあ英語を読むのあまり、苦にならない人、あるいはお金がない人は、原版といいますかね、それを読んでもらえればいいかなと思います。あ、ちょっと話が長くなりましたが、まあ、テフを勉強してないんでしたら、 あまり、クヌースの話、をしても、意味はないかなと思いますので、まあ、飛ばします。で、シンプルサーチっていうのはですね、さっき説明しましたように、まあ、照合回数がですね、一つの文字列の、一つの、文字列中の一つの文字の、照合回数が、複数回、っていうのが問題でしたと。ね。まあ、ですので、まあ、計算としては、冗長であると、いうことがあります。で、それを解決しようとしたのが、この KMP 法です。ですので、どういうことか。一回照合したらもう照合しないと。その部分は照合しないと、いうことです。ですので、まあ、ここにバックトラックとかが書いてありますが、まあ、これは、違う言い方をしますと、一つの、文字列中のですね、一つの、文字に対して、キーワードと照合したら、もう、その部分は、二度と照合しない、そういう、工夫をしましょうというのが KMP。じゃあ、KMP ってどういう流れになるかという話をします。まあ、照合の、説明に使います例は、シンプルサーチと同じ、同じかな？全く同じだったか忘れましたが、まあ、こういう文字です。で、それに対して、まあ、キーワードは ABC、ABA ですので、シンプルサーチと同じですね。あ、まあ、多分、この、まあ、文字列も、ここの文字列も、さっきと、まあ、同じかなと思います。まあ、ここの部分がちょっと増えたのかな。で、どういう処理をするかと言いますと、最初は、シンプルサーチと同じです。1文字目から始まる照合は、シンプルサーチと同じことをやります。それがここ。これがキーワードで、1文字目から始まる文字列と、照合をします。ね、で、AA、BB、CC、AB、B と、ここまでは、照合が成功するんですけども、最後の文字で失敗しました。ね、文字列は C なんですけど、文字列のここの部分は C なんですけども、キーワードは A でした。つまり、キーワードのですね、文字列、6文字目で照合失敗しましたよ、ということです。で、シンプルサーチの場合にはですね、まあ、この情報ってあんまり使ってませんで、6文字目だろうが何だろうが関係なく、1文字、ずらしてですね、キーワードをずらして2文字目から、処理を始めた、再開した、んですけども、KMP はですね、さっき、ゲジョ君が言ってくれたように、ネクスト関数というのを前もってですね、作っておいて、で、これを見ながら、どこから照合を始めればいいかというのを決めます。で、このネクスト関数というのは何か、後で詳しく説明をしますが、どういう意味があるかと言いますと、次にキーワードの何文字目から照合すればいいかというのをまあ、調べる、ね、そういう関数と言いますね。です。これどういうふうに見るかと言いますと、 ここの文字列で、キーワードのですね、ここの A で失敗した場合には、0文字目から、小5を始めます。0文字目っていうのは、最初から始めます。という意味ですが、B、ですね、ここで失敗した場合には1文字目から始めます。C で失敗した場合には、1文字目と。で、今回はですね、6文字目から、6文字目で小5を失敗してますので、ここの部分ね、ここの部分ですので、3文字目から、文字列の小5を始めますよ、いうことになります。つまり、ここの部分ね、失敗した部分に、失敗した、部分と、キーワードの3文字目から、照合を始めますよ、ということをします。ここに AB とか、黄色の文字で書いてありますが、ここは、照合しません。照合しましなくても、ここで失敗しますと、前は AB、前の文字列は AB であることが分かってますので、キーワードの3文字目から、照合を始めます。ここで失敗したらすぐにね、ここの3文字目から、キーワードの3文字目とここを照合していきます。こういうことになります。これで、シンプルサーチと比べますと、だいぶ、照合回数が減るということがわかるかなと思います。で、ここの部分を照合していきます。こういうことですね。で、4文字目から始まってますので、ここ、照合、キーワードとですね、全部照合が成功します。で、照合が成功します。照合が成功しましたので、ここの部分ですね、2と書いてありますけども、このネクスト関数の2を使いまして、今度は、2文字目から、ここの部分ね、ここの部分と、あと照合をします。なんでかと言いますと、まあ、後で言いますが、もう全部照合が成功したということはどういうことか。ここの一つ前が A であることがもう分かってますので、それを、このネクスト関数で書いてあるんですね。で、このネクスト関数に従って、まあ、2文字目から照合をします。ここの黄色の A というのは、照合をしません。で、2文字目から照合をしていきまして、この場合は、まあ、非常にうまく、例が非常にうまいと言いますか、KMP にとって非常に、うまくできてまして、ここの部分でも、まあ、照合が成功してしまうんですね。照合が成功しますので、まあ、ここと同じようにね、ここの処理と同じように、まあ、ここのネクスト関数のここの部分を見て、次の文字と、キーワードの、2文字目からを、照合を始めますということです。で、この場合には、A、B で、A は照合しなくって、B から始めます。で、次の文字が、キーワードの次の文字が、C なんですが、ここの C とですね、この X、文字が違いますので、ここで照合が失敗します、ね。C の部分で照合が失敗しましたので、ここですね、今度はキーの1文字目から照合を始めます。こういうことです。 で、称号を始めるんですが、最初から、今度は最初から、キーワードとですね、称号が失敗します。つまりここね、A の部分で称号が失敗しました、0と書いてあります。この0っていうのは、まあ、1文字ずらしてと言いますかね、1文字ずらして、最初の文字から、称号を始めます、ということです。で、ここから、称号を始めて、ということになります。まあ、こういうふうな、処理を KMP 法というのは、行います。さっき説明しましたシンプルサーチと比べてですね、だいぶ照合回数が減ったというのが分かるかなと思います。KMP のですね、アルゴリズム、ここに書きましたが、肝心のネクスト関数は、ここではまだ説明はしません。ネクスト関数はもうすでに、あるものだと。ネクスト関数表と言いますね。もうこれはあるものだというふうに考えて、で、書いています。まあ、これがですね、まあ、KMP の、KMP 法の一番の、ミソですので、まあ、これを抜いて説明してもあんまり意味がないかなと思いますが、まあ、こういうふうな、アルゴリズムで、処理できているとか、処理できているというのが、わかるかなと思います。なんでこれがずれたんだ？まあ、後で直していきます。ネクスト表をですね、ネクスト表というか、ネクスト関数を、ネクスト関数が、すでに分かった状態でですね、それで KMP を、利用するというのは、まあ、非常に、なんて言いますか、簡単なわけですが、じゃあその、KMP のですね、ミソであります、ネクスト関数っていうのはどういうふうに作るかという話をします。で、ネクスト関数っていうのは、まあ、どういうものかというふうな、まあ、さっき説明をしましたけども、次回の称号で、キーワードの何文字目を称号すべき、何文字目からを称号すべきかという、ことを表します。で、ネクスト関数でどういうことをやるかと言いますと、テキスト文字列中の称号に失敗した文字の直前の何文字がキーワードの接頭辞になっているか、これを調べておきますということです。接頭辞っていうのは、まあ、キーワードの最初の部分ね、最初の部分、と考えてもらえばいいかなと思います。つまり、例えば、さっきの例のように、ABC、ABA のここで、失敗しました。ね。で、その時に、その前の、二つっていうのは AB というのが分かっています。この AB っていうのは、キーワードの最初の AB と同じなんですね。最初のキーワード、まあ、キーワードの最初の部分と同じだよというのが、分かります。もしここで失敗したら、直前の2文字は A と B ということが分かってますので、それを 積極的に利用しましょうというのがネクスト関数であり、KMP 法、ということになります。で、この場合には、ここの部分のですね、前の方に AB と、キーワードの前の方の、2文字が、使われてますので、この場合には、3文字目から、もうここの2文字目は AB であることが分かってますので、3文字目に、まあ、キーワードですね、C があるかどうか、それを調べればいいということになります。もう一つ、例を出しておきますが、これはですね、何をしたか、照合に成功した場合はどうなるか、ABC、ABA という、風に、すべて照合が成功しましたと言った場合には、まあ、次、ここから考え、次のですね、文字から考えようとしたときに、一つ前の、つまり、ここの部分ですね、キーワードの最後の文字と照合をできているということが確認できてますので、つまりそれは A であるということが分かってるんですね。ですので、ここの部分は A ですので、もうここの、照合は、しなくても A であることが分かってます。ですから、2文字目から、照合を始めますよということが言えます。こういうことです。ですので、この場合には、ネクスト関数値ですが、まあ、2と、2文字目から照合を始めますよということで、2というふうに書いておきます。こういうことです。まあ、じゃあ、それぞれ、何文字目に失敗したときに、どうなるかというのを、全部ですね、書いておきました。1文字目、2文字目、3文字目、どういう状況なので、どういうふうに調合しますよというのを一応書いておきました。この、キーワードがですね、6文字ありますので、まあ、7種類ですかね。1、2、3、4、5、6。まあ、照合に失敗、1回の、キーワードとの照合でですね、得られる結果というのは、まあ、ここにあります、7種類ということになりますが、その 7種類すべてについて、ネクスト関数というか、次の処理を考えることによって、まあ、処理量を減らそうというのがネクスト関数、あるいは KMP ということになります。で、ここに書いてあるのが、前のページも含めてですが、7種類の、結果についてどうすればいいかということですね。で、ネクスト関数という、ネクスト関数は、まあ、こういうふうな、プログラムで、書くことができます。まあ、要はですね、前の処理といいますかね、まあ、これをプログラムで書いた、あるいは、 これをあとプログラムで書いたということになりますけども、まあ、こういうふうに、まあ、あのプログラムではこういうふうに書き表せますということです。で、さっきからですね、シンプルサーチと比べて KMP は処理量が少ないよ、あるいは照合回数ですね、同じ文字列の同じ部分の照合回数をまあ、シンプルサーチの場合には複数回照合をしてたわけですけども、それを落としないようにすることによって、KMP 法っていうのは、処理量をもう削減してますよという話をしましたですね。それによって、どういうふうに、計算量が減ってるかと言いますと、まあ、ここに書いてあるようなオーダーということになりますね。KMP 法というのは、照合回数だけ考えますと、文字列の、各、1文字に対して、1回だけ照合してますので、照合回数は、まあ、M 回で、収まります。 M っていうのは文字列の長さね、まあ、文字列の長さが分だけ、まあ、考えればいいということになります。それに対して、シンプルサーチっていうのはさっき見ましたように、まあ、M×N のオーダーであるということになります。ですので、まあ、KMP によってですね、だいぶ、処理量が、減らされるということが、わかるかなと思います。ですけど、ですけどっていうのは、KMP が悪いわけではありませんが、実際のですね、キーワード、じゃあ実際の、まあ、文字列を照合しましょうと、キーワードマッチングといいますかね、それを考えますと、これほど差は出ません。このシンプルサーチ法の、MN というのは何を表しているかと言いますと、さっきも見ましたように、MN になるためには、キーワードも文字列もすべて同じ文字という場合ですね、そういう、照合ってあんまりやりません。で、KMP 法、あと逆にですね、KMP 法ですが、キーワードにですね、同じ文字が出てくれば、つまり、ここで言うですね、ここでキーワード、ABC、ABA なんていう、キーワードを使ってますけども、こういう場合には確かに文字列照合といいますかね、非常に、効率よくいくんですけども、例えばキーワードの中に、同じ文字がなかったという場合にはあんまりこのネクスト関数のご利益って、ないよね。例えば、 皆さんが日頃使ってます日本語とかですね、あるいは英語でももちろんいいんですが、まあ英語では日本語を考えた方がいいかなと思いますが、それを考えた場合にキーワードの中に、特に日本語の場合には、キーワードの中に、同じ文字が、複数個出ているというのはあまり、ないかなと、英語の場合にはアルファベットしかないので、まあ、複数キーワードがなければですね、まあ同じ文字が出てくる可能性が高くなりますので、まあ、KMP を利用してかなり削減することはできますが、日本語の場合には それほど、いやもちろんご利益はありますが、こういうふうなね、例で見ていったような劇的なご利益と、シンプルサーチに対してのご利益というのはあまりないということになります。それでは例えば実際の文字列に対してね、実際の文字列っていうかな、まあ、なんか KMP があんまり良くない、良くないっていうかな、効率は実際には良くないよというふうな話をちょっとしてしまいましたが、まあ使う場所によっては、かなり有効であろうというのはあります。例えば、DNA のね、検索、というのは、かなり、有効であろうというのは皆さん、わかるかなと思います。というのは、DNA というのは、何種類だっけ ?3 種類だか4種類の、拡散、の、並びなのね。ですので、同じような並びがたくさん出てくる。ですので、まあ、KMP を使って、DNA の、検索をするというのは、非常に、有効だろうと思うんですが、例えば、日本語なんかの処理には、それほど効果が出ないということが言えるかなと思います。それでは、実際の、例えば日本語のね、文字列検索で有効な方法は何だろうか、といったときに、まあ、まあ、有効な方法としてですね、挙げられるのが、来週じゃないや、次回、説明します、BM、ボイアムは、例という方法ですけども、その、ボイヤムーアのアルゴリズムということになります。まあ、どうして、ボイヤムーアが、実際のですね、まあ、例えば日本語、あるいは英語で、うまく、効率よく計算できるかというのは、来週説明することになります。今日は、用意してきたのが、これだけですので、これで、終わります。来週、遅れてきた人に、が何人かいたかなと思いますので、最初に話したのをもう一回言いますが、来週11日は、出張のため休校にします。ですので、来週はここに来てくれなくて結構です。あと、先週やりました、中間試験ですが、まだ採点終わってませんが、自分の点数って言いますね、自分の、回答がどのくらい丸がもらえてるかというのは、見てもらえるかなと思いますので、気になる人は来てください。それでは今日はこれで終わります。